次に一般質問。市政全般に関する一般質問は11月30日、12月3日、4日、5日、6日の計5日間にわたって行われ、17人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお一般質問は提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、二瓶議員の質問です。明野元気館は、リーズナブルで良心的な料金体系のため、市内外の利用者に大変喜ばれている。来年10月に消費税が 10% になったら、入館料はどのように検討されるのか。保健福祉部長。消費税アップに伴い、2020年4月からの見直しを目標に、全庁的に事務を進めている。二瓶議員。入館料の値上げが検討されるのであれば、市内在住者は据え置き、市外の方に限定していただきたい。明野元気館は開設以来18年が経過しているため、施設の老朽化、経年劣化が目立ち始め、利用者からは様々な指摘がされている。もし入館料を改定するのであれば、思い切ってリニューアルして、新しい指定管理者に委託すべきと考えるが、市長、指摘箇所をもう一度確認し、予算等を考え、早急に対処したい。二瓶議員、明野元気館と明野公民館の間に山林がある。そこを所有者にお願いして駐車場として活用できれば、両施設の利用者が共有でき、駐車場不足の解消につながるのでは？市長、駐車場については非常にご不便をかけている。被験者の方と話をさせていただいているが、結果はまだ出ていない。今後しっかりと考えていきたい。二瓶議員は他に、ピアノ演奏コンクール、3010運動、職員採用ほか質問しました。次に、藤沢議員の質問です。市内小学校へのエアコン設置の進捗は？教育部長、9月以降、実施設計の早期完了を目指し、設計業者と進捗の確認作業を行っている。設計業者から設置工事費の概算額の提出を受け、今議会の追加補正予算として財政所管課と準備を進めている。藤沢議員、設置完了は来年9月以降という認識でよいか。教育部長、とにかく早期設置を目指すが、キュービクル、受変電設備は受注生産で作る工場も限られている。可能な限り早期の設置と稼働を目指していく。藤沢議員、来年の夏もきっと暑いと思う。エアコン稼働までの小学校の暑さ対策には、前回の答弁のような保冷剤を配るとかではなく、1週間でも10日でも半日授業にしたり、危険な温度になったら下校させるなど、もっと柔軟な対策は取れないか。教育部長、夏休みを増やすには、授業日数の確保や学校行事も大きく変わるので、簡単ではなく、現時点では具体的な対策までは至っていない。暑さによってはそういった対応も必要と思われるので、検討していく。藤沢議員は他に、新年度予算編成、人事異動、多世代同居支援拡充、市民病院跡地利用、児童生徒の安全確保について質問しました。次に、三沢議員の質問です。マイナンバーカードを活用した様々なサービスを提供するマイキープラットフォーム事業のメリットは？企画部長、自治体が指定する活動に参加するとマイナンバーカードに行政ポイントがつく。これにより行政や地域活動への積極的な参画が期待できる。 貯まったポイントは市内の商店等で使えるため、地域経済の活性化にもつながる。三沢議員。クレジット会社や電話会社ほか各社が発行する年間4000億円分のポイントのうち、1200億円以上が失効している。マイナンバーカードがあれば、これらのポイントをまとめて通貨として利用することができる。マイナンバーカードの普及をどう進めていくのか。企画部長。関係部署と連携を図りながら、運用開始に先行して PR をし、普及率を高めていきたい。三沢議員。筑波大学の研究では、運動や検診を継続すると医療費抑制につながり、また孤立した高齢者は介護や死亡率が 1.7 倍高くなるという。健康寿命を伸ばすには健康ポイントはもちろん、ボランティア活動にも行政ポイントをつけることは非常に有効ではないか。企画部長。生きがいを感じることは健康増進にもつながる。ボランティア活動への行政ポイントについて今後検討してまいりたい。三沢議員は他に、畜生健康づくり都市宣言、デマンドタクシー改善、ダイヤモンドつくばについて質問しました。次に、三浦議員の質問です。小学校のエアコンを来年の夏前に設置する手立てはどのように考えているのか。教育部長。設計書は全部で20項分あるが、その確認作業もあるので、順次できたところから設計業者に提出をお願いしている。三浦議員、例えば小さい学校なら設計も早く上がり、作業も早められるのではないか。教育部長、学校の大小でエアコンの数も違う。早期発注を目指し、検討中である。三浦議員、次に体育館にもエアコンが必要だ。避難所となった場合、夏場は非常に環境が悪く、病気や命にも関わりかねない。設置の計画はあるのか。教育部長。学校は教育のほかに防災という機能がある。今急ぐのは普通教室へのエアコンだが、体育館へのエアコンも必然的な流れだ。しかしまだ計画はない。必要という認識を持って今後取り組んでいく。三浦議員、猛暑で校庭もプールでさえも使えない事態だ。最優先課題と捉え、財源計画が必要と思うがどうか。市長、大切なことだと思う。今後考えていかなければならないが、財政面では非常に厳しい。三浦議員は他に、市長の政治姿勢、重い国保税の軽減化、避難所と快適性、セットバックと固定資産税について質問しました。次に、小倉議員の質問です。学校におけるいじめの状況について聞きたい。いじめられた子とその保護者への対応は？教育長。学校はいじめに遭っている子どもの心に寄り添い、学校全体で守る。保護者へは指導の経過と今後の学校の対応をお伝えし、些細なことでもお子さんの様子を知らせてもらえるように協力を求めていく。小倉議員、いじめを行った子とその保護者への対応は？教育長、いじめた児童にはいじめは絶対に許されないこと、相手の気持ちを考えること等を指導し反省させる。保護者へは指導の経過と今後の学校の対応を伝え、日々の子どもの様子を観察してもらうように話をする。小倉議員、いじめられた子の保護者へは、いじめを行った子やその保護者へどのような対応をしたのかを伝えているのか。教育長、どちらの保護者にも事実についての説明をし、相互で再発の防止を図っている。小倉議員、ある児童の親からは、子供がいじめにあって以降、非常に不安がっていると聞くが。教育長、親御さんがお子さんを安心して登校させられるような状況になるまで、誠心誠意説明を尽くしたり、指導を重ねたりしたい。小倉議員は他に、子育て支援、西部メディカルセンターへの公共交通機関アンケート、 防災無線、板谷波山、下館駅前の整備計画について質問しました。次に、田中議員の質問です。通学路の危険箇所として認定されている数は、教育部長、点検した結果85箇所あった。田中議員、旧協和釣堀公園前から旧岩瀬町の本郷へ行く道は、車がすれ違うのも容易ではないくらい車幅が狭い。しかも歩道もないため、通学路として非常に危険な道路である。時間規制や交通規制をかけて、子どもたちの安全が守られるような政策は取れないものか。教育部長、学校周辺なら地元の理解を得た上でスクールゾーンを設け、時間規制をする方法もあるが、ご指摘の道路は小栗小学校から離れているので、ゾーンという位置づけは難しい。現在、速度規制や通学路であるという目立つ標識について検討している。田中議員、速度規制ではなく交通規制でやってもらいたい。そのために、公安委員会や警察との調整を警察 OB である調整官を通して行い、市の問題として検討できないか。教育部長、調整官は現地確認や協議に同席している。今後も子どもたちが安全に通学できるよう検討していきたい。総務部長、教育委員会と協議しながら、調整官を通して県警への相談業務に入れるよう調整していきたい。田中議員は他に、小中一貫教育、子育て支援住宅ほか質問しました。次に、堀江議員の質問です。国道50号下館バイパスは、現在共和地区から上脇のボーリング場までの区間が供用開始されている。そして昨年からボーリング場から坂東太郎までの区間の4車線化工事が始まっているが、現在の進捗状況、今後の予定、また全体の供用開始はいつ頃なのか伺いたい。土木部長、現在国道50号と JR 水戸線が交差する跨線橋部分で、日立河川国道事務所が JR 東日本に委託し、現在走行している道路部分をバイパス工事実施のため南側へ一時移す切り回し工事を実施している。また、多摩戸原動拡幅部分は拡幅用地買収範囲にある保証物件調査を実施し、来年度には用地買収に着手できるよう準備中と伺っている。供用開始は現在用地取得工事を鋭意進めているところであり、現時点では未定と伺っている。国道50号は国の直轄事業で事業費の3分の1を県が負担する。県も財政状況が厳しいが、県内直轄国道の4車線化率が 33.3% と非常に低いこともあり、今後も国、県、市が連携を取り、一層の整備促進を図ってまいりたい。堀江議員は他に、玉戸駅周辺整備、予算編成方針、畜生診療所、稲島剥がれ病、畜生幹線道路整備について質問しました。次に、小島議員の質問です。第三セクターとは、自治体が中心となり、公金を投資して民間の協力のもと設立する会社組織である。公共性の高い事業に対し、民間のノウハウや技術が得られるメリットがあるが、一方でチェックが甘くなり不適切な経営が起こりやすい。これを三セク病という。市はスピカビルの管理会社であるスピカアセットマネジメント株式会社の業務経営状況に対して監督指導を行っているのか。市長、私がスピカアセットマネジメント株式会社の代表取締役であり、定期的に会議打ち合わせを行っており、監督指導も実施している。小島議員、役員の勤務形態や報酬、それは市の意向に沿っているのか疑問に思うことがある。週数日しか勤務しない執行役員がいるが必要なのか。総務部長、 あくまで管理会社の考え方で、市から執行役員が必要、不要という解釈はできない。小島議員。市は大株主という立場から全てを把握しなければならないと思う。報酬の妥当性についてどう考えているか。市長。報酬については取締役会や株主総会で決定したことである。小島議員は他に、スピカビルの修繕工事、平成29年度のスピカアセットマネジメント株式会社の事業、個人番号の取り扱いについて質問しました。次に、大島議員の質問です。真岡鉄道の SL 運行が2台から1台体制になるとのことだが、その経緯は？企画部長、SL2 台による運行経費の増加、老朽化による修理代の増加、乗車人員の減少が続いており、営業損失による関係自治体の負担が増している。このことから、沿線6市町と芳賀地区広域行政事務組合で構成する真岡線 SL 運行協議会は、SL 運行1台体制を決定した。大島議員、市民の間では、何とか維持してほしいとの意見が多い。市内の民間施設、ザ・広沢シティには、寝台特急北斗星や D51 型蒸気機関車を含め11台の車両が展示され、多くのイベントで集客を実現している。この施設や2019年にオープンする道の駅、そして近隣市長と連携することで SL2 台体制を継続できないのか。企画部長、難しいと考える。ただし、一台体制となっても、残された C12 型機関車を営業運行しているのは、現在は真岡鉄道のみで希少性が非常に高い。今後も各種イベントや都市部への PR などを積極的に行っていく。SL 真岡号ならではの特色を最大限に活かし、これまで以上に SL を活用していきたい。当市は SL の出発駅でもあるので、今後ともこの大事な観光資源を生かすよう努力していく。大島議員は他に、茨城県との連携、定住促進住宅取得支援事業、避難所機能強化、環境改善、他質問しました。